さて、ゴールデンウィーク、いかがでしたか？
何がですか？
何か
例年通り何もないです、別に。ゴールデンウィークっていうことはないですよ。特別なことは、
ね。その、黄金に光る習慣をね、どういう風に生活したのかをね。
それはね、休日がちゃんとあった人たちはね、まあ黄金だったでしょうよ。休みが出んだよ、こっちは。
まあまあまあ、そういう業種といえばそういう業種だしな。この時期一番忙しいしなってのもあるんだけど。
みんながお休みの時こそ、みたいなね。
え、そんな方に、じゃない、ゴールデンウィークなんで、頑張ってくださいってこと、タサの場合は。
ああ、いや、でもそんなんでもないかな。変わらないっちゃ変わらないけど、まあ多少忙しさが増すぐらいだね。
あ、仕事内容的な話ね、それ。
うん、
え、じゃあ何、休日的なものは、
何、俺？
うん。
ないですよ。
え、一日も？
うん、あ、基本的にさ、ほら、夜やってね、日またぐじゃないですか。まあそうなってくると、なんで曜日的には毎日店にいるみたいなさ、状態になるわけですよ。
え、じゃあゴールデンウィーク中休日は一日もなかったってことでよろしいですか？
よろしいですね。
はい。私もです。まあ私の場合は普通にあの東京にすらいなかったんで、
そうですね。
まあまあ例年通りいつも通りあの日光江戸村の方に村人として行きまして、
しっかりねあの5月に言うこととしておかしいですけど、日焼けの跡が。
そう、すごいね、あの西日にずっと当たり続ける位置に俺は立ってますんで。
夏休みどっか行ってましたとかならまだわかるけど、なんで5月に日焼けの話をしなきゃいかんの？
あのね、俺こっちよく知らねえんだよ。東京の方を。
東京よく知らない。
東京よく知らない。そういう意味じゃなくて。
あの、私東京よく知らない。
あの、ゴールデンウィーク中の東京の、あの、気候をよく知らなかったわけ。
ああ、気候ね。
なんだけど、あっちはあっちで行き始めた時って、まだ、暑い日がね、2、3日あったのよ。
あ、暑い日あった。
うん。
暑い日あってもなんか涼しそうな感じだけどね。
あのね、確かに空気的にはね、全然涼しく感じるんだけど、やっぱその、日がずっと照ってる日が。
ああ、やっぱ、直射日光当たっちゃう。
そう、それがね、3、4日あって、で、俺ちょっと自分の、立ってるというか、まあ、自分に割り振られた、場がね、が基本的にずっと立ってなきゃいけなかったとこだったんで、そこがちょうど西日が当たるとこだったんですね。
よりによって西日。
そう。で、その西日が当たってるけど、でも立ってなきゃいけなかったんで、ずっとみんなとこう、話をしながらとか、案内しながらってやってる最中に、まあ、日焼け止めを塗ったところでこんな状態になりまして、
塗ってなかったらもっとすごかったんだろうな。
東京帰ってきて、私の、こっちの仕事場での、仲間内での、私の新しいあだ名がつきまして、シャネルズと。違う、靴墨じゃないわ
と。それもまた、世代を感じる。
違う、ラッツ&スターとか、あれ、靴積みじゃない、俺天然やから、みたいな。
そうだね。
いや、もう本当に帰ってきてみんなに、大丈夫かって言われたからね。
いや、何の心配だ、それ。
あのね、本当ね、メラニンがすごいね。
あんまり聞かないけど、メラニンがすごいね。
あのね、俺の肌はメラニンに弱いことがね、改めて分かったね。
なるほど。
そんな感じで約10日間ほどのゴールデンウィークをね、私はそっちの方で過ごしましたんで、皆様のね、ゴールデンウィークの、
そうね、こんな風に過ごしたみたいなね。
はい、ことがありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。はい、ということで、リスナーさんからのお便り紹介しましょうか。
はい、こちらお名前、大至急さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方、こんにちは。
こんにちは。
大至急でございます。
はい。
さて、今回はやってほしいゲームではなく、こんなゲームがありますという紹介をさせていただきます。
はい。
今回紹介するのはサンホプトの、マンホールというソフトです。私はちょこっとしかやったことがないのですが、この世界観が好きだったりするので、気になった方は動画を見てほしいと思います。
はい。
100号店、何やるか楽しみにしています。それではまた。
はい。ということで、皆様やっぱり楽しみにしていただいてますね、100号店ね。
100号店なんですね。
ね、時間ないんだよ、俺ら。
そう、全然ないんだよ。
で、100号店は結局どうですかと。
お
う。みんなにしてみたら、別に100回だからつって、じゃあみんなにお祝いお祝いってされるのもこっちこそば言うじゃない。
うん。祝うようなね。あれでもないです。
番組じゃないしね。
祝うような番組ではないってどういうこと？まあね、そうですね。
まあそういうのもあったかもしれないけども、
で
も
実際。ちゃんと続いていきますよ。
だから100号店何か、でもなんか、せっかく100だからっていうのもあるよね。
まあ、ないことはないけど、でもほら、やったね、回数的には100なんだけど、やった本数的には100ではないんだよね。
あ、何それ？アンに、おめえのせいでみたいな感じの。
違う。そういうことではないですよ。
まあまあ、やってない回もありますからね。
そう。
でもまあ、番組としては100回ということで、なんか、皆様のあっと驚くような企画も用意できたらなっていうのが、2% ぐらいある。
2% か。多いね。
あと2週間。多い
ね。多いね。
お前ゼロかよ。
多いね。
これで番組愛をどっちがより持ってるか分かっていただけたかと思いますけど。
俺なんだ今の。
お前のゴールデンウィークほんと楽しみにしてるわ。ということで、はい、大輔さんそのマンホールありがとうございました。うん、ちょっと私ちょっとまだ拝見してないんでね、うん、ちょっとまたちょっと調べてみてって形になると思いますけれども、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、行きましょう。せーの。テレビゲームの中林。まして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしたレポートなどを話していこうという番組です。
はい、ということで99号店紹介するソフトは
メタルマックスリターンズ。
皆様の愛車は何でしょうか。お楽しみに。
よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本博史です。皆さん気になってる漫画や探してる漫画はありませんか。最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまでいろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人までぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、 YouTube にて配信中です。グーグー漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage Alpha。
さてですね、まあ改めて、お便りもそうなんですけども、前回、はい、やったゲーム覚えてますか。
前回やったさて何をやりましたかね。
3、2、1、どうぞ。
アーマードコアですね。
おめえカンニングしてんじゃねえよ。はい、はい、ということでね、うん、アーマードコアを取り上げた回についての、はい、こっちのお話をちょっと、ツイッターで返信いただいております。紹介します。
はい、
ミアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
LR で攻撃するゲームというのは基本的にツインスティック操作での、ゲームで、両方の親指が使えなくなって必然的にそうなっていったと思われます。ということは FPS、TPS が一般的になってきたくらいからでしょうね。ちなみにアーマードコアの操作も近年はそちらの操作になっていますと。
まあそうなんだ。
はい、どうも、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そういえばよくよく考えて、あれだね、うん、俺デュアルショックって使い慣れ始めたの最近なんで、PS3 入ったくらいなんで。
あ、そうなんだ。
PS2 で使ってました。
うん、使って使って。
俺、デュアル、うん、右のスティック何のためにあんのっていう感覚だったんだよ、ずっと。だから俺。
あー、はいはいはい。なるほどね。
そう。
うん。大体は、十字キーの方でやるぞと。
そう。十字キーでやってたし。
うん。
で、移動がだから左スティックになったとしても、じゃあ右何に使うねんっていう。
あー、そうね。
感覚だったんだけど、確かによくよく考えてみたら、そうか。
うん。
今、左も右も使っ、左で移動、右で、視点変更。
みたいなね。
感じの感覚的な操作が確立されたから、
うん、
要は、四角とかのあの4つボタン、本来親指で使ってたボタンを押せる。
うん、押せるの、押しづらいから。
押しづらくなったから、
うん、まあ、フリーの人差し指の方
で。そう、人差し指と中指でいける操作にした方がええんちゃうかっていうことの、
あ、まあ、ね、
感じだったんでしょうかね。
そうだね。
あ、まあでも、改めて俺、アーマードコアあの後クリアした後に GO やったんですよ。
はいはいはい。
確かに操作ね、
うん、
そんな感じだった。
あ、そうな
の。うん、トリガーが LR だった。
やっぱそっちの方がやりやすい。
やりやすいというかね、視点変更しないと、
うん、
自分の向きたい方向向けないじゃん。
うんうんうんうん。
だからそっちの方も視点変更の方に集中するから、
は
いはいはい、
あ、
確かにスティックから指離せないと思った、あれ。
視点変更しつつ攻撃できるからね。
そうなのよ。
そうね、
うん。うん。っていう感じで、やっぱそのゲーム機の、変遷というのはそういうことでの操作関連に関しての変遷もあるんだろうなと改めて思いましたね。うんうん、
なるほどね。
ということでどうも、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
では、残りの時間、お便り紹介していきましょうか。
はい、こちらお名前もかさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、今回メタルマックスリターンズだったわけですが、はい、お気に入りのシャシーはどれでしたか。私はトラクター推しです。
はい。
さて、次回100号店を待たずしてメタルマックスに手を出してしまったことで、リクエストのハードルがガンと上がってしまいましたね。しかし、心配ご無用、うん。私が今回ご提案させていただくゲームは、聞けば10人中15人がそれをやるべきだというものです。
ほう、
その名も、罰ゲーム。
は？
あえての100回目に、記念枠に、いや、記念枠だからこそ、クリアできなかったみそぎを行うべきではないか。カラッシュで悶絶すればいいじゃない。ってことです。
風邪ひけ。
ボソッと言うんじゃない。
え？ちょっと待って。
はい。
確かに、
うん、
これに関しての、うん、俺、お便り、もちろんお便り確認してますよ。
お
罰ゲームって書いてあった時に、まあ確かに、一番最初にカラシ臭食ったのは俺だよ。
うん。
あ、確かにクリアできなかったのも俺だよ。
後にも先にも。うん。
ただ一言言ってもらって、言っていいですか？
どうぞ。
ゲーム、2週間の間にゲームクリアできませんでしたに対して、罰って、
うん、
俺いつから犯罪者になったんですかね？
知らないよ。ねえ、中島メンバー。
おい、こら。
おー、中島メンバーやめろよ。
お前攻めるね、今回ね。
いやいや、これが配信されてる頃には多少はね、落ち着いてるって。
人の噂も75日って言うやんか。
長
っ長いやろ。
長いよね。うん。
はい、どうもありがとうございます。はい、もう一個紹介しましょうか。
はい。
はい、いけますか。
そうですね、どちらにしましょうかね。
はいはいはい。じゃあ、どうする？準備できる？あるんだったら紹介して。
オッケー。
いける？
こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
99号店にしてついにメタルマックスが取り上げられ大変嬉しく思います。
はい。
プレイし終えたこの収録日にはきっと、他のシリーズもやってみたいと思っていただいたことでしょう。さて、100号店のリクエスト。
うん。
それはもちろん、メタルマックス2です。私が一番好きなメタルマックスです。ぜひお二人とも、時間の許す限り、メタルマックスの世界を堪能してくださいと。
ね、ありがとうございます。
はい、
まあまあまあ、メタルマックス確かに引っ張り続けたのも俺たちだから、
うん、
まあその100号店だからこそ、じゃあメタルマックスをシリーズで追ってってくださいっていう、
は
い、
あった。
理屈はわかる。うん、なんつうんだろうな、
うん、
今回の時点で俺結構カツカツだったんだよね、常に予定がね。
そうですね。
そうなのよ。ということでね、うん、まあ俺別にメタルマックスやったことあるから、別にその点で言ったらだいぶ時間潰せると思うんだけど、
うん、
あのね、ロープレイ2回はね、まあ、でも100号店だからね。
はい。
言うて100号店、ね、そうそう。言い訳していかんわ。
うん、そうそう。
うん、メタルマックス2、うん、私も大好きです。
はい、あそうなんですか。
100号店でやるかどうかちょっと置いといてもらって
。もしかしたらまた長い期間で、ね、
長い期間
で、
ね。もうちょっとヴィンテージワインのように
。なんだったらね、もう蔵から出すの忘れるかもしれない。
はい、ということで、シムさんありがとうございます。はい、最後1つ紹介します。
はい。
ラッテさん神奈川県の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タさん、こんにちは。
こんにちは。
間もなく100号店おめでとうございます。
ありがとうございます。
なかなかの長寿番組となりましたが、あんなからしシュークリームや、こんなお正月、様々な思い出も、今も色濃く残っています。
濃いんだ、まだ。
さて、100号店というタイミングですが、はい、つい先日、とうとう2のリリース時期が発表されたラムラーナ、
うん、
そろそろ挑戦してみませんか？ 2 週間でクリアできる保証は全くありませんが、何とぞ何とぞと。
保証ないのね。
保証ない
の
ね。
保証ない
のね。なるほど、なるほど。
なるほど、なるほど。
テレビゲームの中林は、リスナーに愛されて、
う
ん、
はい、ありがとうございます、ね。
で、リスナーから、お前ら2週間寝ずにゲームしろと、暗に言われつつ、
そうですね。
って言われながらの、皆様からの愛で成り立っているこの番組、100号店、何が来るのか、最悪、失踪という可能性が。
ここで終わる可能性が。
加味していただいて、その前に、はい、99号店、
はい、
メタルマックスリターンズ、まずね、こちら紹介していきたいと思います。
テレビゲームの中林、
メタルマックスリターンズは1995年9月29日にデータイーストから発売されたスーパーファミコン用ロールプレイングゲーム。2011年11月15日より Wii のバーチャルコンソールで配信されました。本作はファミコン用ソフトとして発売されたシリーズ最初の作品であるメタルマックスを、後に発売されるスーパーファミコン用ソフトメタルマックス2のシステムや操作性をベースにリメイクしたものとなっております。大破壊と呼ばれる謎の災害によって文明が崩壊した近未来を舞台に、戦車に乗って賞金首を借りながら旅をするというファンタジー RPG が主流であった当時としては一風変わった独特の世界観を持つ RPG であり、ストーリーや攻略手順に決められた道筋がなく、攻略の自由度が非常に高いという特徴を持っております。メタルマックスの世界では戦車を車と呼び、これは戦闘能力を持った車両すべてを戦う車として扱うことを意味しているそうで、本作では正統派の戦車だけではなく、バギーや救急車なども改造することにより武器を装備させることが可能であるため、立派な車として運用されております。車の入手方法は様々で、ダンジョンに隠されていたり、敵から奪い取ったり、大枚をはたいて購入したり、いずれにせよ簡単には手に入らないものが多く、世界を巡ってこれらを探すのも本作の楽しみの一つではないでしょうか。本作品は全滅に対するペナルティが 一般的な RPG とは異なり、所持金が半分になることもなければ、セーブしたところからやり直しになることもなく、全滅した場所に車が置き去りにされてしまうという、ただそれだけのもの。とはいえ、場所によっては生身での回収はほぼ不可能なんてことがあるかもしれません。そんな時は、レンタルそのものは無料だが、戦闘で得たお金から一定量のレンタル料金が徴収されるレンタルタンクなるものがありますので、それを利用してみるのもいいでしょう。基本的には車に乗ってフィールドやダンジョンを進み、出会ったモンスターを倒しながら話を進めていくことになりますが、地形によっては車で侵入することができず、生身での行動を強いられることもあるので、車の強化だけではなく人間の強化も忘れずに。自分好みにカスタマイズした車に乗って戦えるシステム、非常に高い自由度、独特な世界観といった要素がプレイヤーを引きつける作品、メタルマックスリターンズ。固定シナリオや明らかな足止めイベントはもううんざりだというプレイヤーにこそ進めたい作品となっております。
テレビゲームの中林。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
なんで、引っ張ったかっていう話をしようか。
ああ、なるほどね。
実際、たくさんメタルマックスリターンズ今回やったじゃないですか。
はい、やりました。
初メタルマックスじゃないですか。
初メタルマックスですね。
実際やってどうでしたか？
そもそもこういうフィールドを歩いてエンカウントしてレベルを上げてっていう RPG 自体が非常に久しぶりだったので、その点では非常に楽しめました。
はいはいはい。
で、あと戦車のその何システム的なもの、てっきりSP、シールドポイントがゼロになった途端に壊れると思ってたのよ。で、一向に壊れねえから、なんじゃこりゃと思ったんだけど、パーツであるのね。
あるあるある。
だからその点に関してはなんかなんだろう、変にリアルというか、なんと言いましょうかね。壊れてない場所があればまだ戦えるみたいなね。
まあ、あくまでまあ、SP、シールドポイントね。まあ、あれはあくまで、まあ、実際に、世界観でもあります通り、
はい、
走行タイルの数なんで。だから、それがゼロになっても別に大丈夫だと。
そうそう、だから、もともとの戦車の耐久値だと思っていたのよ、最初。
で、考えていったときに、まあ、ゼロになったら落とされるだろうと思っていたら、ゼロになってもそこそこ大丈夫だと。
まだ全然戦えてるから、お、頑丈だな、こいつ、と思いながら。
まあまあまあ、そんな、たくさんのやってみた、その、新鮮な体験とかも、まあ、含めつつ、
はい。
実際じゃメタルマックス今回その満を持して登場しました的な流れにはなってるじゃないですか。いかがでした実際やって。
ね、ゲームスタート直後からね、もう何をしていいのやらでね、みんなこうね、やった人たちはまあ面白い面白いって言うでしょ。初体験の人間にとってはね、一体何をしていいのかもわからず、何が面白いんじゃと思いながらもう進めてはいたんだけど、やってみて、ああ、なるほどね、とは思ったね。あれだけ、なんていうのを、こう、あれをしろ、これをしろって言われず、自由自在に、冒険をして。まあ、エンディングがどうなんだ、これと思ったけど。
なるほどね。
うん、
まあ、実際だからそういうことをやってった上で、みんながじゃあおすすめする理由は分かりましたという話ですよね。
あ、まあ、とりあえずは、
でやって思いましたと、
はい、
いうことじゃないですか。俺、単純にそのメタルマックスやってくれって言った時に別に俺、いつやってもよかったの、本当に。で、引っ張るだけ引っ張るっていうのはもちろんリスナーさんからいっぱいそのメタルマックスを題材にしたお便りをいっぱいもらってたから、できるだけちょっとちょっと意地悪しつつみんなに盛り上がっていただければいいかな程度に思ってたんだけど、俺実際だからメタルマックスの経験あったから、じゃあここまで満を持して、やりましたっていうことがあったとするでしょ、
はい。
でも実際やった時に、これ俺たち別に引っ張んなくてもよかったんじゃねえかっていうさ、ちょっとした感覚出てこなかった。
それは引っ張る、まあね、言い方は悪いかもしれないけど、引っ張るほどのものかってな。いや、面白いや、面白いんだよ。ただ、超対策ってわけでもないし、変な話ね。
で、だって、だから、俺は単純に、その経験があった時に、さ、これ引っ張りました、じゃあやります、やって、俺たち何を返せるだろうっていうのが、ずっとそこの、 返せるものが膨らみすぎちゃってどうしようかなっていう
収集つかなくなっちゃってんじゃねえかよ
っていうことだったんだよ。今だからごめんなさい話です
そうですね。もうやりましたから。
そうそうそう。
やった今だからこそ。
いや、俺は単純にだから、まあ、前回も話したと思うんだけど、うん、メタルマックス自体の経験っていうのは、もちろんやったし、はい、面白いと思ったからこそ印象に残ってるんですよ。
うん、
ただ何よりもやっぱりそこの底で、メタルマックスイコールお尋ね者の戦い。
はいはいはい。
っていう曲。
うん。
あれ、要はシリーズ通してずっとあるんですよ。
ああ、ずっとあれなの。
そう。だから要はショッキング出てくるじゃないですか。はい、あれもだからボスはボスなんだけど、そこを倒すも倒さないも自由じゃないですか。
うん。
そこでのボスを倒したことに対して、モンスターハンターである自分が、
うん、
倒した賞金組の賞金をいただくっていう、
うん、
っていう形なんだけれども、うん、そこで流れる音楽っていうのは、うん、実はもう、ファミコン版の1から通して、2もあれが流れる。
うん、
もちろんアレンジ入るよ。
うん、
3も流れる。うん、3通かあれか、リターンズもあの曲、みたいな感じで、うん、お尋ね者の戦いっていう曲がもうシリーズ通してあったりするわけ。
あ、そういうタイトルなのね、もう、そもそも。
そうなの。ってなっていったときに、うんこの曲はすごい好きだと。
はい。
思った、そこの音楽一個で俺はこのゲームは名作だっていうカテゴライズはされてるわけよ。
相変わらずあれですね、音楽に。
え？もちろんそうよ、
ね。うん。
だから実際音楽聴いてこの音楽聴きたいからやるっていうのも俺はいっぱいあるし。
はいはいはい。
まあ、別のゲームあげちゃうけど、ペルソナシリーズがそうだったんでね。
アベルトラね。
とかもそうだったんで。はいはいはい、って形を言った時に、だからメタルマックスをやった時に、うん、今回だからどういう風に、せっかく引っ張ってくれ、ここまで引っ張ってみんな最後まで聞いてくれたということに対してお返し何かできないかなって思ってずっといろいろやってたんですけどもね、はい
うん。
改めて実際やってみた時のまあ、この後レポートでも話しますけれども、
はい、
実際このタイミングで、
うん
メタルマックスリターンズをプレイするにあたって、
はい
何かできることはないかなと思ったんですけども、何よりも、俺もリターンズ自体は、存在はしてたし、
うん、
軽く触りだけはやった経験はあったんでね。
まあ、リターンズ自体は、終わらせたことはない。
ない。俺は実際クリアしたのは、アドバンスで出た2回だけですね。
あ、なるほど。
うん。
はい。
で、やった時に、うん、だから、シナリオとかどんな感じなのかもわからないし、っ、う、て、ん、なった時に、まあ、俺の中でのメタルマックスをやるにあたって、どういう風なスタイルでプレイするのが面白いのかなと思った時に、
うん、
一番わかりやすかったのは、
うん、
これは、ウィザードリーだって思ったの。
ウィザードリー、はいはい。
いや、ハック&スラッシュだと思ったんだよ。
うんうん、
単純に、
うん。
あれは、だから、ウィザードリーは単純に、だから目的が一つのダンジョンがあって、うん、一番最新部にあるアイテムを取ってきて上がって終わりじゃないですか。
うんうん
メタルマックスはそれじゃなくて、うん、ちゃんと用意された世界観がある。
ある。
うん。うん、そこを、いろいろあるところの拠点を一つとして考えて、うん、そこで、どうやって賞金首を対抗していくかとか、
うん、
っていうことに関してのやった時の、ことに対して、あくまで拠点がいっぱいあって、
うん、
行けるフィールドもいっぱいあるんだけれども、うん、何するのも自由が、メタルマックスっていうことなわけですよ。
うんうんうん、そうですね。
だから、終わらせるのも自分の自由なわけですよ。
そうなんだよね。
そう。うん、逆に、ゴールである、アイテムを取ってこいとかではなく、
なくね。
うん、終わりたい時に終われるっていう。
これをしろっていうのはないからね。
そう、だから、正直な話、これ、だから、本当のこと言うわ、
うん。
俺、ちなみにこの収録日、5月の13日の、
はい、
13時から撮ってますけれども。
うん、はい、撮ってます。
5月の13日の朝6時までかかってるんで、うん、俺もこの辺をクリアするのに。
お前、数時間前じゃねえかよ。
うん。ですね、正直、
はい、
一応ラスボス中ラスボスいるじゃないですか。
はい。一番奥の方に、ね。
一番奥の方の最新部に出てくるべき。
います、ね、います。
もう、うん、もう、いいかなって思ったんです。
なんでダメだよダメだよ
だって倒した、倒した。
うん、でも、はい、
だからせっかくここで引っ張って、うん、俺の時間が足りないタイトルも分かってるけど、うん、だからちゃんと攻めてクリアしようっていう結論が、
う
ん、が今回の、うん、メタルマックスの結果です。う
ん、そこか。
はい。
テレビゲームの中林。
変なゲームなら任せとけをキャッチコピーの広告として使われたデータイースト。キーワードに偽りのない独自の世界観やシステムを数々実装したタイトルの多いメーカーですが、どうやら当時の開発担当者にはそういった自覚がなく、キャッチコピーを見て憤慨した逸話があるという一癖も二癖もあるような面白いメーカーとも言えるかもしれません。今作メタルマックスのキャッチコピーには、龍退治はもう飽きたという挑戦的なキャッチコピーを使い登場した作品で、日本の RPG のお約束とも言える要素を限りなく排除した作品となりました。最たる例として、大まかな進行ルートに決まりはなく、自分の進みたいように進める自由度の高い冒険は、当時では斬新な試みであったと言えるでしょう。 今ではフリーシナリオシステムを採用しているタイトルが増えてきたものの、メタルマックスではシナリオ分岐を自由にしているわけではなく、限りなくハック&スラッシュに類される自由度に特化しています。ハック&スラッシュとして例題が挙がるのはウィザードリーやディアブロなどの海外作品で、一つの拠点から目的を達成するのが大体のシステムですが、本作ではフィールドを歩き回ることができ、なおかつ目的は基本的にプレイヤー自身が決めるというもので、ハンターとしての生活を追体験するかのように、その後は基本的にどのように進めるかは自由であり、かつライバルやボスは登場するものの、それを倒すも倒さないも、そして出会うか出会わないかも自由という形になっており、日本の RPG では味わえない独自性を強く持った作品となっています。他にも数々の独自の要素はあるものの、今作の魅力は先ほど言った何をするにも自由という一点に尽きると思います。作品の締めくくりとして達成感を味わえるエンディングは、ハンターを引退することでいつでも自宅に戻ればエンディングが見れてしまうこと、そしてボスとして登場する賞金首は逃げれたり倒さなくとも以上に遭遇する必要すらない点も踏まえると、戦術したようにハンターとしての人生を追体験し、ゴールをいつするかはプレイヤーの独断に委ねられている点はオンリーワンの要素とも言えると思います。他にも RPG お約束の特殊能力の排除や、それの代案としてかつ最大の魅力の自分の戦車を持つこと、そして自分の好みに改造できること、すべてが個性的な部分を集約させた一品と言えます。ハック&スラッシュの要素を独自に日本の RPG に組み込んだ挑戦的なメタルマックスは、後に今作のようなリメイク作品やナンバリングで4作品、そして今年およそ20年ぶりにコンシューマーゲームで発売されたゼノなど、未だに根強いファンを持った作品となっています。普段プレイしている RPG に飽きたと思われた方、ぜひ今作でしか味わえない楽しみ方をしてみましょう。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんに5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
さあ、ということで、まあ、改めてね、実際にプレイしたレポートに関しては、まあ、はい、率直な意見を述べさせていただきますけれども、はい、俺の中での本当の、まあ、思ったのは、我々は基本的にその、新しいゲームのシリーズを取り上げる場合は、だいたい原点攻めるじゃないですか。
そうですね。うん。
で、原点、こそ、やっぱその、面白さ、シンプルな面白さが分かるのは原点かなっていう思いもあるんですよ、俺。
ああ、うん。
今回に関しても、だからいろんな戦車は、まあ、変えたりもしますけれども、うん、基本なんかイベントで手に入れたりとか、うん、まあ、はたまた拾ったりとかじゃないですか。
そうね。う
ん、っていうのをやっていったときに、なんかここで実は、こんなところでこんな戦車が拾えたら、実はもっと楽になるのにっていうのが、実は2にはあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
リターンズに関しては知ってれば拾えるけれども、うん、あくまでそれは、みたいな感じで、うん、その実際の攻略にそんなに、活用されることがあまりないかもしれないなっていうのが個人的に思ったのがあって。
なるほど。
うん、だから逆にそういうことで自分の好きな戦車を探すことも、まあ一つの魅力にもなったりするんでね。まあ、
そう
ね。
うん。
っていう感じで、皆様、実際にね、実在している戦車をモチーフにしてるのもいっぱい出てきたりしますんで、ぜひ車好き。
ね、おのおのの楽しみ方、
はい、してみてください。うん、はい。
この番組では皆様のお便りを募集いたしております。自分の好きなゲームソフトやその思い出やおすすめ情報、他にも二人に取り上げてほしいソフトなどなど、もちろん感想や全く関係ないことでも OK でございます。メールの投稿先こちらです。nakabayashi@alpha-radio.com nakabayashi@alpha-radio.com ホームページの方にメール投稿フォームございますので、そちらの方をご活用ください。それとツイッターの方でも随時メッセージを募集しております。ハッシュタグローマ字小文字で nakabayashi をつけてつぶやいてください。
はい、ということで、105点とうとう次回やってまいります。はい、皆様からのリクエストを随時お待ちしておりますので、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。では次回105点でお会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。